ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは
僕マクエモン
と
カラスケです。
よろしくお願いします。
なんか最初のと違ったから、なんかあれ続くのかと思ってしまいました。
はい、
はい、すごいね、いろんなパターンを。
いや本当はね、これを撮る前にちょっと違うセリフがあった
んですけど、そう
ちょっと、ね、撮り直しをして、うん、恥ずかしくなったのでやめました。
失敗した、止めなきゃよかったな。
僕マクエモンも大変恥ずかしいですけどね。マクオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
今週はですね、岐阜に行ってまいりまして、
お、はい、
国体、今年は岐阜で開催、
うん、あ、国体か、はいはい、
なんです、
はい、
で、まあ自転車のレースを、中継ということで行ってきたんですが、
うん、
ソニーのビデオカメラすごいね、うん、今
あれですよね、すごい手ぶれが、
そう、うん、
なく
レンズを外側からこうやって見て手だけこう動かすとレンズがウニウニ動く、
うん、そう
あれをですね、まあバイクに乗って、まあ、バイクカメラとして今回やってきたわけですが、
はい、
これまでに何回かバイクの後ろ乗って撮ってきたんですが、もう明らかに違うの。普通ビデオカメラってすごい望遠にすると、
うん、
望遠にすればするほどこう手ぶれがひどくなるじゃないですか。
そうですね、
一番マックス望遠にしてバイク乗ってるんだよ、うん、だけど
普通考えたら手ぶれで見えたもんじゃないです
ね。ないんだよね、これまで田中で鈴鹿サーキットでもやったんですけど、うん、
はい、
まあ、サーキットだから道はいいじゃないですか、
うん、
まあ、それでもやっぱりね、バイクの振動というか、
はいはいはい、
あるんで、もう一番マックスにするとこう選手が液晶から消えちゃうんですよね、
うん、
フレームアウトしてしまって、
うん、
望遠すぎるから次戻すのが戻せないっていうような状況を何回も経験したので、
はいはい、
もうこれは望遠は一番端までは使えないなっていうことで、まあ使っても3分の1ぐらいっていうような感じでやってたんですけど、
うん、
今回マックス使ってもね、
うん、
ちょっと終えるの。
おお、すごい。
すげえなーと思ってね。
うん。
なんかそんな新しいものを使いながら国体行ってまいりまして。
おお。
まあ、向こう方面行くとですね、行きたい観覧車のそばの、ふもとのラーメン屋、横綱にね、こう未練たらたら、あ、ここ曲がればいけるのね、みたいな感じがあったんですけど、帰りね、高速乗ったら、あれってなんか似たような観覧車もあるのね。
おぉ、刈谷だけじゃなくて、他にも、
うん。あれ、これサービスエリアだよね。あ、なんかね、ハイウェイオアシスなんですよ。
はい、はい。
刈谷って。
うん、
で、またこう走ってたら、全然違うはずなので、そこにはないんですけど、うん、ハイウェイオアシスという看板を見かけ、うん、あ、刈谷って一瞬思ったところに観覧車がボンとあって、うわっとか思ったけど、全然違うところだったので、まあ、横綱には行けなかったんですが、まあ、今回ご紹介するラーメン屋は結構当たりでしたので、ご飯を楽しみにしてください。
はい。はい、じゃあ、まず僕の方からちょっと、
はい、
今ちょうどね、今あの話で鈴鹿っていう話が、
うん、
出てきたのでちょっと喋らずにいられなくなっちゃったんですけども、
はいはい、
先日の F1 グランプリ、
うん、
鈴鹿で行われましたが、日本人ドライバーの小林カムイくんが3位表彰台を
入ったの
獲得しまして、日本グランプリで表彰台っていうのは鈴木アグリさん以来、
うんうん、
何年ぶりだったかな、22年ぶりだったかな。
鈴木アグリの表彰台からそんなに経つの？
経ったんですよね、もう。
マジ？
うん。だから日本人として3人目の表彰台に。
3人目、中島悟？
いや、鈴木アグリで、佐藤拓磨。
あ、拓磨か。
うん。
え、中島悟は立ってないのか？
表彰台は登ってないですね。
ないのか。
いやいや、そうですね。もう大興奮ですよ。
お
実を言うと、お結果はテレビで見る前にツイッターでネタバレで
知っちゃってたんです
けど、いやちょっと表彰台に立った姿を見て涙がポロリと出てしまうほど感動してしまいました。
あ、F1 の鈴鹿って今の時期か。
そうですね。昔は最終戦だったんですけどね、鈴鹿って。
え、そうだったっけ？
うん。それが、ま、その後にブラジルグランプリが入ったりとか。
あ、なんかそれ覚えがあるな。
うん。うんうん、そうこうしてるうちにもうなんか韓国グランプリとかいろんなものが日本の後に入るようになって。
うん。
あとだから5000ぐらいあるんじゃないかな。
え、まだ5000もあるの？
うん、4,5,000 ありますね。
なんかシーズンの後半だった記憶はあるんだけど、
そうそうそう、
最終だったっていうあれはちょっと記憶なかったな。もうでも表彰台無事獲得、
それなのにですよ、
うん、
フジテレビは今普通の地上波でやってないんですよ、うん、F1 を。
あ、そうなんだ。
BS でしかやってなくて、
うんうん、
しかもオンタイムじゃなくて、うん、録画放送というか、
はいはいはい、
こんなんでいいのかなっていうね、うんうん、日本人が表彰台に立っているのに、
うん、
ちょっと悲しくなる。
そうね、っていうか俺もでも見なくなっちゃってるからな、
うん、それもあるんですけど、うん、F1 以外に今 WEC っていう選手権がありまして、
WRC じゃなくて
WEC、
EC、
FIA 世界耐久選手権、
うん、
ル・マン、
はいはいはい、
24時間に出るような、
うん、
マシンで6時間とか耐久をやるやつがあるんですけど、うん、それで、第5戦だったかな、トヨタが優勝してるんですよ。うん、なのにテレビでは全然放送されないというか使われないっていう、
うん
う
ん、
ちょっとねモータースポーツ好きとしてとても悲しい今日この頃でございます、
うん、そんなのやっててたんだ、
もうそんなのやってたっていうのがあれですよね、うん、普通の人の感想というか、
なんかスーパー GT とかは今テレビでやってるので、うんうん、たまにねこの間パキパキ言ってましたけど、たまに見るようにしてたんですが、うん、その耐久見たいな。
その耐久は実は今度富士であるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、もうこの配信がされる頃には終わってるんですけど、
うんうん、
今週末、
うん、
14だったかな、10月の14、
うん、
富士スピードウェイであるんですけど、うん、そんなこと知らない人の方が多いですよね、という悲しい。
ほんで何テレビの中継は、
まあ、ないんじゃないですかね。
そうなんだ。
多分どっかでやるかもしれないですけど、富士テレビはやらないだろうし、
うん、
冷凍あたりでやってくれると結構いいんですけどね、うん、あそこは結構モータースポーツの扱いが丁寧というか、
うん、そうなんだ、
うん、スーパー GT の
あの番組か。
冷凍ですよね。
あれは結構久々に見たかな、モータースポーツ。バイクも見なくなっちゃったから、
うん、
久々に見てみて、あ、うん、結構、ピットとの無線がさ、
はいはい、
全部聞け、全部じゃないんだろうけど、その、
うん、
やりとりが聞けたりするじゃない。
はいはいはい。
車のレースってそこら辺がわかんないからね、どんな、こう、
うん、
あれで走ってるのかみたいな見えてこないのが、あのテレビ番組はそこら辺が入ってきたりしてね。
そうですね。
あ、なんか結構面白いなと思って見てたんですが、
うん、いやいやいや、ぜひともモータースポーツに興味のない方も、
うん、
ちょっとはね興味を持ってもらえると嬉しいなと。
そうね、うん、っていうかもう今若い人が車乗らないからっていうのがあるんだろうね。
うん、
うん、はあ、楽しいんだよね、
はい、楽しいんですけどね、
うん、
まあまあまあまあ、うん、気を取り直して、
うん、
ラーメンの話をしましょうと、
うん、
ってところなんですが、
はい、
ちょっと怒ってます。
は？ごめんなさい。
はい、全くです。プンプン。ちょっとね、 あるラーメン屋に怒ってまして、
うん、
まあ、名前を伏せるあれじゃないんですけど、
うん、
地元山形のごまぞうというラーメン屋がありまして、
はいはい、
それに先日行ったんですよ。先日というか先月か、
うんうん、
で家族、うちの親も連れて行ったんですが、
うん、
その注文するときに店の中に、55歳以上の方はドリンクバー無料っていう張り紙がしてあったんですね、
はいはいはいはい、
こんなのあるのかということでうちの母が、
うん、
店員さんを呼び止めまして、 55歳以上だからそれお願いしますって言ったところ、
うん、
あ、ちょっと待ってください、その注文担当のものが来ますのでっていうことをまず言われて、あれっていう不思議な感じになりつつ、
うん、
注文担当の人が来て、その55歳以上のやつを一つって言ったら端末にもう打ち込んじゃうんですよ、ピピピって、
うんうんうんうん、
55歳以上っぽいなと思ったらそのまま渡せばいいじゃないですか、
うんうんうん、
あの器か何かを、
うん、
端末に打ち込むからなんか変だなと思って、
うん、
まあいいやということで、まあその時はコーヒーかなんか、
うん、
あまり美味しくないのを飲んだらしいんですけど、
うんうん、
で帰ってきてレシートを見たら、
うんうん、
しっかりとそのドリンクバーの料金が取られてるんですよ。
そうなの？なんか、うん、端末に打つのはさ、うん、どんだけ出たかみたいな把握するに必要かなとかっていうのは、ね、そうそうそう、よくあるパターンで0円とかね、
うん、しっかり入ってて、
おお、
あれこれおかしいなということで、
うん、
その店に電話をしまして、
うんうん、
で、ちゃんと出たんですね、そっちの店の人が、うんうん、で、これこれこういうことがあったんですけどっていうことを話したら、
うんうん、
電話を切られたんですよ。
マジで？
電話は通じたんですよ、ちゃんと、
うんうんうん、
なのに切られて、お、ちょ、ちょ、ちょっていう、だんだん怒りになってきましてね、
ほうほうほう、
そのドリンクバー程度だったらそんな怒りがしないんですよ、
うんうんうん、
そんなことがあったよっていうのをちょっとね、
うん、
店の人に知ってもらいたくて電話をしたのに、
うん、
切られちゃったらもうこっちはムカムカムカっていう、
おうおう、なるほどね、なるほどね、
ホームページを見てやろうじゃないかということで見たら、
うんうん、
問い合わせというか苦情問い合わせのフォームがあったんですよ。
そんなのも用意されてんだ。
そう、
もうラーメン屋でそこまであるよって珍しくない？
そうですね、なんか、うん、いろんな店舗やってるところみたいで、
うんうんうんうん、
これは苦情を入れなければならんだろうということで、
うん
うん、できるだけその気持ちを落ち着けながら、
うんうん、
こういうことがあったんですけど多分あれが原因だと思いますみたいな、ちゃんとね、
うん、
もう優しくメールを書いて送ったのが、2週間前、
うん、
まだ返事はありません。
そうなんだ。
とても些細なことなんですけどね。
あ、うん、それ切られたらもう一回かけてあったらよかったの。
どうなんですかね、
うん、
なんかもう唖然としちゃって切られたことに。
なるほどね、ちょっとやだね、せっかくね、ラーメンみんなで食べに行って、まあ、まずくてもちょっとショックだけどさ、
うん、
味以前だもんね。
ですよね。
それをちょっといただけないですね、
うん、まあそんなことがあったのでここ 1,2 週間ちょっともやもやしております。
俺の大好きなラーメン屋で、
ラーメン屋でこんなもやもやさせるなよっていう。
そうね、
朝が200円でごちゃごちゃ言うなというメッセージはお断りします。はい、
まあ、あれだよね、ファミリーレストランとかさ、うん、ファーストフードって結構なんかそういう経験あるんだけど、
お
ー、ラーメン屋ってそう言われるとあんまりそういうのってなくない？
まあまあそうですよね、
まあ、やり取りが短かったりとかあるのかもしれないけど、
うん、
そんなにこうラーメン屋で嫌な思いしたってあんまりないけど嫌だねそれはね。
ちょっと嫌だけどこうやって喋ったのでちょっと楽になりました。もう忘れます。こんな些細なこと、
ちょっと残念だねそれはね、うん、はい、
はい、まあまあちゃんと食べたらしましょうかじゃあ。
はい、
じゃあ僕は今週は、
うん、
居酒屋で食べたラーメンぐらいです。
ほう。
あの新宿、
うん、
新宿三丁目にあります、
うん、
ラムシャブのお店。
ラーメンでしょ。
ラムシャブのお店。ラムシャブ金の目新宿店っていうところに、まあ、よく行くんですよ。
ほうほう。
ラムシャブ食べ放題の お酒飲み放題のっていうのがあって、まあ、よく利用するんですけども、まあ、結構美味しいんですよラムシャブも。
うまそう。
で2時間制で、1時間過ぎたあたりになると、締めのラーメンいかがですかというふうに、
はいはいはい、
カレー、ラーメンが来るんですよ、
うん、
1時間ぐらいで来るから締めっていうよりかはもうそれが試食になっちゃうんですけどね。
はいはいはい。
その肉汁というか旨味が漂ってる中に麺を投入して、
うん、
つけ麺みたいな感じでね、
うん、
食べるんですけど、これがね、
うん、
意外や意外結構美味しくて、
おう、
うん、麺が結構プリッとしてて、
お、
卵麺というか黄色い麺、
はいはいはいはい、
そのラムシャブを食べてた、つけだれにつけて食べるんですけど、
うんうん、
これがなかなか後を引いて、パイ2杯3杯と。これもおかわり自由なので。あ、
自由なんだ。
うん、
おいいね。
5杯ぐらい食ったかな。
まあ、でもそんなに普通のラーメンの1杯ほど出てくるわけじゃないでしょ。
全然少ないですね。
うんうんうん、
替え玉よりももっと少ない。
うんうんうん。
もうペロペロいけちゃう。
まあ、じゃあ5杯ぐらい食ってちょうど1杯。1杯じゃ効かないか。
1杯よりちょっとかな。
多いかな
ぐらいかな、でも。
うんうんうん、いやー、うまそう。これいいかも。うん、あのね、俺もね、このしゃぶしゃぶのラーメンを食ったことあるんですよ。
おお。
これもまたなんか機会があったらご紹介したいと思うんですけど、
うん、
あのしゃぶしゃぶのね、スープが選べるところがあって、
お
湯、まあお湯って言っても昆布だしかなんかなんですけど、
うんうん、
と塩、あと辛いやつと豚骨、塩豚骨か、
うん、
塩豚骨のスープでしゃぶしゃぶして、
うん、
で中華麺くる。
うん、
だけどね、そこはね、中華麺食べ放題じゃなかったな。一玉だけ来るパターンだったので、
はいはいはい、
がっつりしゃぶしゃぶ食っといて、うん、まあ締めで。でもそれやっぱしゃぶしゃぶね、あの出汁で作るの美味しいよね。
美味しいですよね。
うまかったわ、そこ。
うん、
まあでもこのままうまそうだな、ラムシャブ。
ええ、いいっすよ。居酒屋ラーメンいいですよ。
居酒屋ラーメン結構食ってね。
いい、うん、居酒屋に行くと最初に探しますからね。麺はどこだ、麺はどこだ。
さすがです。いや、俺さすがにそこまでないな。他の店行ってラーメンをまず最初に見ようとか、居酒屋ってその発想ないもんね。
普通の居酒屋でもないのかな。その、わらわらとかああいう系の居酒屋じゃないとないかもしれないですけどね。ラーメンのメニューは。
そこを出て、いや最後に締めになんかさっぱりラーメン食いてんなみたいなのはあるけど、居酒屋入った時にラーメンから探すとかってさすがですわ。
はい、それで満足でございます。
はい、ということで、まこちゃんからは居酒屋ラーメンのしゃぶしゃぶラーメン、
はい、
いやこれは美味しそうでした。
はい、
で私ですが、まあ、さっきも言いましたけど岐阜行ってきましてということなんですが、うん、まずは、その岐阜に一緒に行ったもう一人カメラマンがおりまして、
はい、
まあ、私なんかで全然すごいカメラマンさんが一緒に行ったわけですが、うん、なんかねこの番組聞いてくれたらしく、
あら、
ありがとうございますと、
す
いませんと、申し訳ありませんと、みたいな、そんな感じだったんですけど、まあ、それもあってなのか、気を使ってくれたのか、ラーメンいただきました。
お、
途中なんかね、話を聞いてね、俺、相当いい加減だな、俺、と思ったんですが、まあ、博多のラーメンもらったんですよ、みたいな、
はい、
話を一気に聞いてて、すごい美味しいんですよ、って言ってて、半生で、とか、もう完全に豚骨ラーメンの頭だったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、これよかったらじゃあ帰り送ってた時にね、帰り持ってってって言ってありがとうございますっていただいてきたんですが、
うん、
受け取った時点でもうずっと豚骨だとばっかり思ってて、で、
はい、
帰ってきて次の日かな、ああ、そうだ、もう早速いただこうと思ってですね。
うん、
なんか半生麺だから早めに食べてみたいなこと言われたので、
はい、
次の日のお昼に早速作ってみました。
お
で、まあ、こう写真も撮ってたりするんですけど、
うん、
この時点でまだ気づいておりません。
気づいてないんだ。
しっかりあごだし醤油ラーメンって書いてあるんですが、
はい、
この時点でまだ豚骨のお腹で待機しておりました。
はい、
でね、これね、麺の、まあ、作り方見たんですが、
うん、
麺は1分半から2分。で茹でてくれと。でスープ300ミリ、少なくない？
少ないですね。
インスタントラーメンとかだと500とか
で、ね、500ですよね。
300ミリ大丈夫なんて思いながら、まあ、300ミリ測ってお湯を沸かし、
うん、
麺を茹でる用のたっぷりめのお湯を沸かし、中を開けたところこんな感じ。まっすぐなんだけど縮れ、しっかり縮れがついてる。
これ半生なんか？
うん、なんか半生。生って感じでもないし、乾麺でもないし、みたいな。
おぉ。
ちょっと柔らかさがあるけど、ちょいパリッ、パリッとっていうか、パサッとっていうか、うん、生麺じゃないけど、乾麺じゃない。
うん、
なんか微妙な感じ、でね、麺自体はその九州ラーメン、その私の想像していたあの細麺の豚骨の、あのいわゆる九州ラーメンの麺を太くしたような感じの質感でした。
はい、でこの時点でまだ気づいてないんですか？
うん、この銀色の袋から白いスープが出てくるものだとばっかり思ってまして、
しっかりあごだし醤油って書いてますよね。
書いてあるんですけどね。
はい、
これ麺1分半ぐらいって書いてあったので、うん、もうこれはもうスープも準備してと。なので300きっちり測ったお湯にこの醤油スープ、開けてびっくりしたんですけど、入れてからちょっと しっかり温めて、うん、温まってからこの麺を投入。で、まあ、写真撮ることも考えて1分で揚げてます。
うん、
で、もうちょっと何もなしパターンはこの間やったので、
うん、
ちょっと水菜をちょっと入れてみようと。
おお、
思って水菜だけ乗っけてます。うん、で、できたのがこんな感じ。
うん、いいですね。しっかり醤油ですね。
しっかり醤油。ですごいなんか透明感のある醤油で、味はもうしっかり醤油でした。
お
う、で麺はやっぱりその九州の細い麺を太くした感じ。太くしたって言っても普通の中華麺より若干細めな感じかな。うんうん、で、かなりねコシがある感じ。で、歯応えが良かったかな。ブツブツンとこう切れる感じっていうかね。そんな感じの麺で、これだから写真撮ったりとかしてるんで少し時間経って食べてますが、まあだから1分2分後ぐらいから食べ始めても若干固めな感じでした。2分茹でても普通の人だったらいいかも、
う
ん、って感じかな。
なるほど。
でスープなんですが、あごだしって書いてあったんだけど、うん、まああごだしもそうなんですが、この醤油の味が美味しかったかな。
うんうんうん、
なんかすごく醤油のうまみがある感じ。
いいっすね、
うん、これはね。でまああごだしだからっていうのもあるのかもしれないですけど、すごいさっぱり系の醤油、
うんうん、
これ水菜正解。これ水菜しかなかったっていうのもあるんだけど水菜とよく合って美味しかったですこれ、
うん、
これはちょっと売ってたら買いたいんですけど。
これはどこで買えるんですかね。やっぱ博多行かないと買え
ないのかな。ないのかな。ちょっとね、これ見かけたことのある方はぜひどこそこで売ってるよって、うん、まあ、もらった人に聞きたいの。あ、もらった人ももらったって言ってたからな、うん、
あら、
ちょっと創作したいなと思っております、うん、でそれぐらい美味しかったです。
お
う、これはなかなか、あのほら俺昔ながらの醤油みたいなの言ってたじゃないですか。
あ、はいはい、
あイメージこれにちょっと近いかもっていうスープだった。
うんうん、
俺のあれは鶏ガラじゃなくてアゴだしだったのかと思いながら、うん、食べたんですが、なかなか美味しかったですよ。ちょっと甘みのある感じの醤油だったかな、
うん、
なかなか美味しかったです。
はい、
でお店ですが、はい、岐阜行って、まあ、中継が終わりまして、
うん、
まあ、中継がですね朝5時起きで5時半から朝食、うん、なんとね、今回泊まった宿、まあ、大抵この中継もの朝早いので朝食付きとかいう宿泊まっても食えないことが多いんですよ。ただなんかちょっと民宿っぽいところだったので、
うん、
そこのおかみさんが明日何時ですかということで、晩ご飯の時に聞かれ、
うん、
いや5時ぐらいに5時半に食って6時にみたいな、なんか話してるから、
うん、
あれと思ったら、じゃあ分かりました、5時半には食べれるようにしときますって言って、朝5時半ですよ。朝ごはん用意してくれて、朝5時半にご飯食べまして、6時に会場入りしまして、うん、じゃない、6時出発して、6時半会場入りか、しまして、まあ、レースは8時半スタート。
はいはい、
でその間食べたのは、まあ、お宿の朝食と、菓子パン一つと、
うん、
みたいな感じですよ、
うん、
で、レースがあって終わったのが12時過ぎで、片付けやらなんやらで2時、まあね、なんか食わんと。
そうですね。
で、まあ鮎とかね美味しいものもいただいたんですが、
うん、
まあ、一緒に行った人は まあ、地のもの食いたいよねみたいな、なんか美味しいラーメン屋さん探そうよと、まあ、この番組を聞いてくださったということで気を使ってくださったんだろうと、まあ、ラーメンでいいかなという感じで、まあ、探しました、はい、移動したんですが、まあ、分かんないじゃないですか岐阜。
そうですね、
まあ、初めてではないんですけど、そこの会場以外をなんかしたことはなかったので、そこから帰り途中にどっか探そうと、まあ、この番組でねいろいろやってますから、
はい、
いやこれはどういう探し方をするのかというのを見られていたわけですよまあ、じゃあまあこんなのでと iPhone 取り出しまして、まあ、先週食べログがどうのこうのをやってましたが、
はい、
何の準備もしてないのがバレバレでなりました、まあラーメンマップもとりあえず出しました、
はい、
で、行く方向あたりにこうピンが立つんですけど、
うん、
黒黒黒黒
黒、ああやってない、
営業時間外、
あ
中途半端だったんだよね、だから3時過ぎてたのかな、4時ぐらいかなので休憩時間だったりとか、
うん、
お休みとか、
うん、
黒ばっかりやんと思ってですね、うん、ちょっと離れたところにこうピンがついてる色がついてたのでこう調べてみたんですが、
はい、
なんかこううんっていう感じの怪しい感じのとこが多くて、
うん、
まあ、その中に一つねベトコンラーメン、
はいはい、
ベトコンラーメンってありますよって言われて、
お
いやベトコンラーメン食べたいって聞いたらいやってみんな言ったのでまあそうだよねパスだよねみたいな、
うん、
で言ってたらもう高速の入り口が見えてきちゃったわけですよ、
うん、
でもうじゃあ次なんかラーメン屋見つけたら入ろうと言っていたところ、なんだっけな、ね要はねこっちでも見かける関東圏でも見るチェーン、うん、
はいはい、
名前が出てこないな、多分こっちにもあるチェーンだと思うんですよ、
うん、
の看板が反対車線に見えたの、
うん、
結構大きな通りで3車線ずつぐらいの大きな通りを走ってて反対車線にあって、ここ左に曲がってちょっと行ったらもう高速のインターっていうところだったんですけど、
はい、
で左曲がってこうそこに見えなかったらさっき見えたところに行こうと、
うん、
言って左曲がったんですけど、
はい、
なかったんです。
あら、
で岐阜に来てなそこかみたいなのもあったんですけど、まあ時間もあったんでね、はい、なんかうろうろ探してあれするより、まあ、確実なとこ行こうということでまず左曲がりました。で、反対車線なので右に曲がって右に曲がって右に曲がると戻るわけですよ、
はいはい、
で左に曲がって先の方まで見たんですがこうラーメン屋さんらしきものがなかったので、
あ
ーんってかなり悩みながら、まあ、次右折したわけですよ、うん、
はい、
でもう一回右折する手前にありましたこのラーメン屋
と、よかった
来たと、
うん、
こう見た感じ、あちょっと今時のラーメン屋っぽい見た目、うんうん、いやこれはこっちの方が絶対いいでしょ
う
と、
うん、
やったねみたいな感じをしてたらのれんが出てなかったんですね。
あれ休み、
ありゃと思ってこうとりあえず車を駐車場の中に突っ込んでみた瞬間店員さんがのれんを持って、
あ
うわ来たとか思ってですね、これはなんか運命的なものを感じるでしょうと、もう、うん、中メニューも何も見ずに、うん、とりあえずもうここって入ったのがベトコンラーメン屋さんでした
来た来たぞ、
びっくりでしたねまあ、こことは別のベトコンラーメン屋さん、まあ、通り過ぎてたんで、
はいはい、
あベトコンラーメンってっていう感じで通り過ぎたんですが、うん、ここの一押しがベトコンラーメンでした。
はい、
マジかという感じで
まあでも岐阜に岐阜ですからね、
これベトコンラーメンって岐阜ラーメンってこと、
まあ、岐阜のラーメン屋さんが始めたから岐阜で流行ってるっていう、
そうなんだ、やっぱりそうなの、うん、
みたいですけどね、名古屋の台湾ラーメンと同じような
っていう感じなのか、
うん、
ベトコンラーメンってさ、なんかその、まあ、一緒に行った人たちも ってたんだけど、
うん、
ベトナムのさ、
ええ、
あのベトナム戦争の映画とかでベトナムってよく出てくるじゃないですか、単語
が、はい、
どんなんが出てくるんだろうねみたいな感じでいたんですが、
はい、
まあお店メニュー見たところ、
うん、
大きく3つ、つけ麺、中華そば、
うん、
そしてベトコンラーメン、まあ、この中で若干細かくなってたりするんですけど、
はい、
でも先に2人入っ、僕と他2人だったんですが、2人先入っておいて、うん、僕ちょっと外で一服してたわけですよ、
はい、
でまあ1本吸って中入ったところ、
うん、
あのベトコンラーメンがおすすめみたいですよって半分笑いながらさっきスルーしたけどみたいな、ということでベトコンラーメンにも、種類がありました。醤油、塩、
うん、
味噌、
うん、
白湯と、あと別に豚骨があったような気がする。ちょっと豚骨定かじゃないですけど、
お、
もあったと思います、
うん、
なんか地元の人は、
うん、
頼み方があるらしく、
うん、
まあ、一緒に行った人で、ね、すごい嬉しそうにしたんですけど、
うん、
あの隣に座って後から入ってきた人は、
うん、
まあ、2人より後で僕より先に入った隣の人が、
はいはい、
頼んだのが味噌ベト、
味噌ベト、
塩ベト、そんな風に頼むらしいです。
ああ、なるほど。
やっぱりここ推しなんですよみたいな感じで先入った2人が言ってたので、
うん、
じゃあ行こうかみたいな感じで頼んでみました。ベトコンラーメン、
はい、
私はパイタン、
はい、
2人が味噌と塩ということで3種類頼んでみました、
はい、
でそもそもベトコンってなんだと、
うん、
思ってたらベストコンディションの略なんだってね。
ああ、じゃあ僕が聞いたのとは違いますね。
あ、違うの、
うん、
じゃあこれはこぎつけでベストコンディション
っていう。あ、でもどっちだろう。僕が聞いたことあるのは、
うん、
あのベトコン、ベトナム戦争のそのベトコンの人に勇気づけられて、なんだろう、スタミナがある食材がいっぱい入ってるので、
うん、
そういう、
じゃあやっぱりベトコンはベトコンなの
っていう風に聞きましたけどね。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、まあ、確かにね、スタミナ系です、うん、あのお店の人に聞いたところ、もやし、唐辛子、
うんうん、
ニンニク、
うん、
などが入っていて、まあ、いわゆるスタミナラーメンみたいな感じですと、
うん、
いうふうに教えられました、
うん、
まあまあいっかということで頼んだんですけど、頼んでから出てくる前にもう一度店員さん来ました、
うん、
一味唐辛子入ってますけど大丈夫ですかと。
あ、
まあまあまあ、さっき入ってるって教えてくれてたし、うん、今辛いの嫌いじゃないので OK です、
うん、
全然 OK ですと3人とも OK しまして、
はい、
出てきました。そんなにね、
うん、
奇抜なもんじゃありませんでした
まあ良かったんだか悪かったんだ
か、もやしとニラと、
うん、
炒めた中にそのニンニク一味が入って、
うん、
僕はパイタンスだったのでパイタンなんですが、うん、いや、そんなに別にそれが山盛り入ってるわけでもなく、
うん、
なんか見た目結構控えめな感じ。
おうおうおう、
あのね、マコウちゃんのもやしタワーとか見たから、
はいはい、
いや少なって正直思ったぐらい、
うん、
まあ普通の例えばラーメン屋さんでもやしそばとかさ、
うん、
タンメンとか頼んでも結構もうちょっとあるよねっていうぐらい。
あ、 なので
スタミナさ結構野菜わっしゃりなのかなと思ったんですが、真ん中辺にまあちょびっと山がでこんもりしたのがあるぐらい
の
ボリュームです、う
ん、
まあ立ててみた結果ほど良かったかなっていう感じではあるんですけど、
うん
うん、なんか いろんなこと想像しながら待ってるとちょっと拍子抜けするような感じでした。
はい、
でまあびっくりなのが、
うん、
一味のことを聞きに来たんですけど店員さんね、
うんう
ん、これはニンニクのことを聞いた方がいいんじゃないかと。
お、
ものすごいです。ニンニク。
ニンニクが。
ね、多分ニンニクってこう一株に5粒とか6粒ついてるじゃないですか。
はい、
あの一粒を半分に割っただけみたいな大きさ、
うん、
細かく刻んであるとかじゃなくて、
うん、ああはいはい、はい、
丸ごとではないんだけど、まあ、切ってても2分の1だよねっていう、
うん、
ゴロンゴロンもう食べても食べても出てくる感じ、
い
や俺ニンニク好きなんで全然 OK なんですけど、
うん、
あの店員さんがわざわざ切る一味って筋に来たけど、
うん、
ほとんど入ってないんですよ。もう写真見てもらえば分かると思うんですが、
うん、
数えられるぐらいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとピリッと感があるので、まあ、確かに入ってるっていうのは分かるんですけど、それよりはこのニンニク気にしてあげた方がいいんじゃないのみたいな
デートの前には使えないんですね。
これは来ますね。
あら、
でね、これ炒めてあるというより多分ニンニクだけ別で炊き込んである感じ、
はいはいはい、
なんかホクホクして、
はいはい、
あの箸でギュッと掴むとグズッと崩れるような感じのニンニク、うんうん、がまあ本当にゴロゴロ入っておりまして、数えればよかったと思うぐらい2つ3つかなと思ったんですよ、大きいから、
うん、
いや10個ぐらい食ったね。
おっと、
だからそれがまあ2分の1だから、その半分としても5粒ぐらいは食べてるわけじゃん、
うんうん、
とするとあのお店で売ってる一株って言えばいいのかな、一塊っていうの、あれ全部食べたような感じ。
そうですね、
いやでもね美味しかった。麺がねすごくあの高水系の卵麺系のツルツルピカピカの、
うん、
で縮れが結構しっかりあって中太、
うん、
でこれが麺も美味しかったね。あの、ま、先週でしたっけ、北海道ラーメンの麺を紹介しましたが、
はいはい、
それに近い感じかな、
うん、
でコシがあるのと、うん、プリプリした感じがすごい美味しくて、
うん、
縮れがそのスープがね、スープだけこう飲んでてもいいぐらい、あのこってりしすぎもしないし、あの、うん、あっさりしすぎもしてないので、
うん、
スープだけ飲んでてもいいぐらいな感じの濃さで、で麺が縮れてるからそれに合うぐらいな感じだったかな、
うん、
俺は結構当たり、
いいですね。
で、私は白湯だったんですが、
うん、
まあ他に一緒に行った2人が塩味噌、
うん、
まあ醤油とか豚骨がいけてませんが、一応3種類スープはちょいいただきながら食べましたが、
うん、はい、
その時の3人の統一見解として、
うん、
これは味噌が当たり。
おお、でも味噌とニンニクって合いますからね。
うん、で一味も結構少ないながらも効いてるから、やっぱり一味は味噌が合うかな、うん、味噌は赤味噌系でした。
お
で、味噌の旨味がしっかりある感じなので、それにまあニンニクとかね、うん、この一味が合う感じで、白湯も結構あったなと思うんですけど、
うん、
個人的には味噌がよく合いそうな気がしました。
あ、
なんでもう一回行って次味噌食べたいなという感じですが、これはなかなか先週に引き続きヒットを引いたなと。
ベトコンいいですね。
危うくチェーン店行くとこでしたからねもう
間一髪
かなり引き寄せた感じが来たっていうね。本当にだから車入れた時にちょうど店員さん出てきたから、
もう
5分早かったら、
うん、
いやまだやってないじゃんみたいな状態でスルーしてしまっていたところなんです。
ああ、よかったよかった。
来てますよ、
うん。
来てますよっていうのが口癖だって、この間永井先生に指摘されたんですが、来てます。なかなかいいとこ見つけました。はい、しかもね、これ、高速のインターからすごい近いんですよ。
おうおうおう。
まあ、ちょっと5分ぐらいは走るんですけど、近辺バイパスの、いろんなバイパスがひっついた交差点のそば。
うん、
交通の便もいいです。いい駐車場もちゃんとあります。
はい、
なんだっけ、バーミヤンの駐車場とかに入れなくても大丈夫です。
おお、
ちゃんとお店の前にあります。
おお、はい、
お店の名前言っときましょう。
はい、
麺屋ラーイチ、ひらがなでラーイチです。
うん、
電話番号が 058-248-2055、
うん、
岐阜県はじま郡、避難所っていうのかな、
うん、
乗員食 上に印に食べる、8:60:1、
はい、
ということで営業時間が11時から14時、
うん、
15時半から22時、
うん、
この15時半きっかりに泊まったみたいで、
ああそういうことですね、
日曜日も営業しております。定休日は月曜日、はい、第1第3火曜日ということで、
うん、
席27席ってなってますね、
うん、
はい、ということでございました。ここは結構おすすめなので、はい、岐阜行かれる方、うん、あのまあ地元の方はねご存知かもしれないですけど、僕らみたいにこう別の土地から行った人でも高速とかが近いので、うんうん、比較的行ける可能性が高いかもと、
そうですね、うん、
いう感じで、ベトコンラーメンいいです、
うん、今ウィキペディアでベトコンラーメンを調べたんですけど、もともとはベトコン、ベトナム戦争のあのイメージからつけた名前なんだけども、
うん、
食べ物にその名前はどうだろうって、
そうだよね、
で、
うん、
そう、あの食べるとコンディションが良くなるということでベストコンディションというふうに説明するようになったっていうふうに書いてますね。
なるほど、
うん、
あ、じゃあ最初やっぱでもベトコンだったんだ。
うん、
あ、なるほどね。
まあ今はベストコンディションということになって、
まあでもそっちの方がいいよね、イメージとして、
まあね、ね、
だって俺ベトコンで行かなかったもん、
うん、
名前だけでは、
うん、なるほどな。いやいや食べてみたい。
いや美味しかった、うん、スタミナ系っていうのはいいかもね。でここのお店のこのニンニクのゴロゴロ、うん、これはちょっと食べる価値ありかも。
なるほど、
うん、あのニンニク嫌いな方でなければ、うん、このホクホク感が良かったね。この似て、多分似てるんだと思うんだけど、この柔らかくなってるねのがいっぱい食べれられます。
はい、
ということで私からは1-3のベトコンラーメン、
はい、
パイタンでございました。
はい、
ということで最後はいつものチャープラジオのことです。
はい、ダメです、僕ベトコンでもうお腹が空いちゃって、
思い出したら俺も腹減ってる、ね、ちょっとこれはねちょっと再現できないかもと思ったね。ちょっとニンニクゴロゴロ系はいろいろチャレンジしてるんですけど、これはちょっと先にニンニクを炊いておかなきゃいけないからっていう、うん、ちょっと難しいかななんて思っておりましたが、はい、まだまだお腹を空かしてください。
はい、
松田信孝さん、
はい、
つけ麺プラス野菜、小川県、うん、新百合ヶ丘、
はいはい、
塩と味噌の合わせだれ、
うん、
味噌の辛みと野菜炒めの旨味と、
うん、
ほう、
つけ麺はすんごい野菜、
これスープに麺入るの？
入らない
最初野菜を片付けないと麺を入れるスペースがないんじゃないっていうぐらいな感じですが、うん、
ですね、
これはでも俺もいけそうですね、
うん、
魚粉系じゃないので、
うん、塩と味噌の合わせだれ、へ
ー、どうなんだろうね、
うん、美味しそうですね。
気になりますが、
うん、
続きましてやる気なしおさん、
はい、
つけ麺、
うん、
麺屋小の、
うん、
市ヶ谷にて、
おお、
おお、あでもこれは魚介系
っぽい見た目ですね。
見た目がね、
味噌なのか魚介なのかっていう、
あ、
こってりした感じ。でもチャーシューがうまそうですよ。
あ、注意焦げ。
うん。
あ、このね、こっちの麺だけ、麺の器だけ見せたら美味しそう。
うん。
この漬け汁はちょっと危険信号、はい、私には発しているので、
うん。魚介の香りがします。
なんか匂ってきそうですね。続きましてバンカさんです。
はい、
四川担々麺あうんにゃう。担々麺800円。
はい、
あ、これなんか、あでもちょっと違うかな。ラー油っぽいのが売りってるんで、うん、かなりね。
でスープはごまで、ごまペーストが効いてる感じですね。
うん、あ、うん、でも美味しいかもね。
うん。
これ麺ちらっと見てるの細麺の、
結構細めですよね。
なのかな、
うん。
うん。そう、このねシャープラジオコーナーでご紹介させてもらってこのラーメンに結構水菜が乗ってるじゃない。
あ、乗ってますね、確かに。
で、こう水菜を乗っけてみたんだけど、
ああはいはい。
なかったでもあるんだけど、一回水菜乗っけてみようと思いながら、
うん、
やっていなかったので今回試したんですけどね、このシャープラジオのおかげでございます。美味しかったですよ、水菜。
はい、
続きまして、川セブンさん、はい。某渋谷の王将、牛骨ラーメン。
お、
熱々さはトップクラス。しかし、返しを入れ忘れたような薄味感。
あれ
機会があれば別店舗で再検証と。牛骨ラーメンってさ、気になりつつ食べれてないんだよね。
王将で食べれるんですね。
ねえ、王将で食べれるんだな。やっぱ牛骨ラーメン今流行り？
あ、ちょこちょこ見ますね。
ね、増えたよね、最近ね。
うん。
王将で食べれるようになってるということは、結構流行っているのかな。
でも返しを入れ忘れたような。
薄味はちょっと残念だね。牛骨ってなんか、もうちょっとしっかりしてそうなイメージあるもん
ね。イメージありますよね。
ちょっと肩すかしみたいな感じになっちゃうんじゃないかな、これはちょっと残念な感じがしますが、他のお店でぜひ検証していただいて、はい、王将の牛骨はもう薄いんだよっていうことなのか、お店によっては美味しいよっていうことなのか、ぜひ教えてください、うん、
はい、
続きましてトンキューさんです。
はい、
激辛系、うん、いいんじゃないですか、まこちゃん。
いいですね。
爆汁餃子。
ん、餃子、餃天、
餃子、餃子の行に点で餃天、
うん、
あ、でいいのか、アットオータ超激辛餃天タンメン。
うわ、
え、これ餃子、え、まあ行ってみましょう、うん、真っ赤なスープは味噌ベース、麺は平打ち太麺、うん、辛さの伝わるスピードが遅く、唇が痛いんだけど結局はスープを簡易、ちなみに辛味噌ラーメン大辛は5、6倍の辛さだそうですと。確かに色がやばい色してます。
超激辛仰天タンメンってネーミングがもうすごい
さあ、この餃子の仰天の餃はどっかに入るの、そういうわけじゃないのか、
そうなんですかね、
餃子が売りのお店だから仰天ラーメンっていうか、あ、仰天タンメンか、
謎な店名ですけど、
うん、
うん、
どう、まあでもこれやばそうな辛さのしそうな色だよね、
うん、
あの変にさ赤いやつとかって意外とさあっていう感じがする。
ああ、はいはい、
こういう系の色ってなんかやばい感じしない？
うん、結構きそう、しかもスピードが遅いっていうのがね、やっかいですね。食べたい、
食べて食べて、あとうーっていう、ね、そんな感じなんだろうね。になりますが、
はい、
続きましてもトンキューさん、激辛系ラーメンパート2、
やった、
前日の刺激物が消化器官を全て通過したのもつかの間初代麺屋宇佐ぶろうさんっていうのかなに入店、あと大宮です。特製辛味噌ラーメン、豚、鶏をベースの濃厚スープだそうです。思ったより辛く美味しゅうございました。聞いた、こっちもまたえぐい色してます。
こっちは全く赤ですね。
これなんかキムチっぽい赤さ、
うん、しかもネギも辛そうだこれ。
あ、このネギ食いてんな美味しそう、ネギ、
うん、
てかこれキャベツそのまま生キャベツ刺さってるみたいな感じがしますけどそうでもないんでしょうか。でもこんだけ辛かったらこういう酢のキャベツで食べたい感じがするかもしれない、
ね、ああそうですね、
いやなかなか強烈なお二つ ありがとうございました。
食べたい、
はい、続きましてタマさん、
はい、
新橋のお姉タマさんですが
、
更新聞いて思い出したので、男らしく有言実行、
男らしく、
うん、素敵な女性なんですよこんなこと言わしちゃいけません、はい、辛味噌つけ麺特盛り正しくは700
いやー何やってんだ
やるなー、大丈夫か、
だな、
意外と食べれちゃうのねってやっぱ言っちゃったんだ、すごいな、この上は 1000g、ちなみに 2500g まであるようです。
キロじゃん
まこちゃん、男なら、
男ならドカンと、
所詮ね、煽ったのはまこちゃんですからねで、あ、でも
見ると
これ700、まあ確かにこれならいけちゃいそうかな、
うん、 けちゃいそう。
ね。
1キロとかいけちゃいそう。
いや、ここに書いてありました。あ、いや、さすがに1キロは自重しますと。
ああ、そうなんだ。
ポッキーの日もありますので、ということで、宣伝いただきましたので、ここでイベントの告知をさせてください。
はい。
タモさんの方からも書いていただきましたが、ポッキーの日。
うん。
新橋で、この、週刊ラジオを配信しております、ポッドキャストステーションスクランブルから、ダイエットの番組をやっております。
はい。
みんなのダイエットという番組をやっておりまして、その番組でイベントをやります。
はい。
みんなで動いて食べて大忘年会ということで、動きます。
うん。
食べます。
ああ、
という、
はい、プラマイゼロ。
はい。ということで、はい、もう一度日程からすみません。もう一度言わせてください。はい、2012年11月11日日曜日、一部二部があります。
はい。
一部が、動いての部分でございます、番組を一緒にやっております、スポーツインストラクターをされております永井先生の指導によりみんなで動こうと、
ま
あ、これまでやってきたイベントでやっぱ時間帯でこう人数がね、
うん、
少人数でこう入っていただくようなことだったので、あのリスナー様同士あの人にも会ってみたかったなとか、そういうそれぞれこう時間帯があったりとか人数の制限があったりとかでお会いできなかった方もいらっしゃったので、今度はできたら全員で何かできるのっていうご意見を多数いただいておりました、
はい、
ので今回はもういっぺんにやります。ただ一部が動いて二部は食べてと、
二部
いうことでございます、
はい、
一部は、14時から17時新橋です。
はい。
カラオケの鉄人新橋店と。
はい。
の、ちょっとした大きめの部屋というかホール
なるほど。
を使ってみんなで動けるようにと。
はいはい、は
い。いうことで考えております。前売りが5000円。
うん。
ね、当日などちょっと高くなっちまうので、ぜひ前売りでご検討ください。
はい。
第2部、18時から21時。
はい、
白木屋新橋カラス森口店、
うん、
なんと一部と同じビルだそうです。
あれザク
動いて第一部で動いていただいてそのままちょっと上に上がっていただけると第二部の会場が待ってるぞと、
うん、なるほど
いうことのようです、
はい、
第二部の料金が前より8000円ということになっております。そんで、一部二部合わせてご参加いただける方は若干ですが割引がございます、うん、12,500円ということになっておりますので、一部二部合わせてぜひ振るってご応募ください、
はい、
お申し込みの方は、この番組を配信していますポッドキャストステーションスクランブルのホームページより、イベントのページにもリンクがありますのでそちらから応募フォームがあります、はい、こちらの方簡単なご質問に答えていただいてお申し込みいただきますのでぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでございました。ということで新橋行くんだよね。
新橋ですね。
新橋なんかラーメンスポット結構いろいろ紹介してくれたので新橋ちょっとね、
うん、
ラーメンも行きたいかな
それは動く前ですか？
ああ、そうね。早くに行って、ラーメン食って、動いて。そうですよ。あ、そう。言い忘れてました。第2部、食べ放題です。
おお。まあまあまあ、まあ。
お肉食べ放題です。
まあまあまあまあまあ、まあ。
中華麺も一緒につけてくれるといいな。っていう感じでございます。
はい。
ということなので、ぜひそちらの方もね。楽しみにしていただければと思います、
はい、
ということで、お届けしました週刊ラジオですが先週言ってましたフォームごめんなさいちょっと間に合わないのと、これから私の都合なんですがちょっとタイトになりまして、
うん、
もうちょっとじっくり考えて出したいなということでもうしばらくお待ちください、
はい、
フォームの方が準備できましたら改めてご案内したいと思いますので、
はい、ぜひ
そちらの方もふるって参加して楽しんでいただければと、
はい
思いますので、ちょっと準備をしっかりしたいなと思っております、うん、ということでお届けしました週刊ラジオお相手は半助と
幕尾でした。
ではまた来週。